崎直子です。情熱新潟、今回は株式会社絆コーポレーション代表取締役社長小川淳也さんです。株式会社絆コーポレーションは新潟地域に特化した人材紹介業に加え、 M&A の仲介で事業の継承・譲渡の解決に取り組んでいます。絆コーポレーション代表取締役社長小川淳也さんに坂部智弘アナウンサーがお話を伺いました。
会社の遠隔から教えていただきたいんですが、はい、会社はいつ頃できましたか？
絆コーポレーションは2010年に、ケアスタッフから分社しまして作りました。父が人材派遣の会社をやってたの でそれ帰ってこないかっていう話があって、ケアスタッフって医療介護の人材派遣の会社をやり始めまして、まあ、医療介護の分野だけじゃなくて他の分野のお客様ともやっぱりこう接点もしたいなっていうことで、あとそれと 今までやりたいなと思ってた、M&A を新潟でやってみたいなっていうことで、絆コーポレーションを作りまして、で M&A とその、いろんなお客様のスペシャリストの人材紹介というのを日本立てでやり始めようと思ってやったのが2010年でして、関連会社には関越サービスというビルメンテナンスの会社と、空調ダクトのメンテナンスをやってるアクスという会社と温浴施設の管理運営 のカフェをやっている、ワンモアという会社、これがございます。
で、まあ2010年ですから7年ほどあって、はい、まあ、いろんな場面があったと思うんですけれども、どういった思い浮かぶものがありますか？
まあ、一番こう残ってるのはやっぱり1回目の契約って言いますか、まあ、人材紹介も M&A でも一番最初の契約取るまでが結構大変だったので、そういうのが、まあ、ターニングポイントって言ったらもうそうかなと思いますけどね。
もともと社長は M&A とか、そういったところにはいつ頃からその興味を持ち始めたというか。
M&A に興味を持ち始めたのは新卒で入ったのが銀行だったので、その中で支店で営業してる中でお客さんからそういうお話をもらったりとか、そういうのでM&A の世界があるんだなということが、分かりまして、その頃から、まあ、興味はありましたね。
銀行にいらっしゃったんですか？
はい。
それは新潟だったんですか？
いや、東京といいますか、まあ、都市銀行に最初入りまして、そこで支店を3つぐらい経験して、で新潟に戻ってきました。
今そういった経緯があって今この絆コーポレーションで社長としてお仕事をしていらっしゃるわけですけれども、その M&A っていうといいイメージで使われない時も多々あるとは思うんですけれども、社長が考えるその M&A のいいところっていうのはどんなところでしょうか？
M&A のいいところはですね、企業が永続するためのツールだというふうに思ってます。新潟県内でも65歳以上で後継者決まってない会社って半数以上いるっていうデータがあるんですけども、そういう会社さんたちがもし亡くなってしまうと、事業員の方もまた再就職しなきゃいけないですし、お客さんもまた他のところと探さなきゃいけないですし、会社が今まで築いてきたものがなくなってしまいますので、それを、まあ、他の会社に引き継いでもらってことさえできれば会社は続いていきますので、なくてはならないものかなというふうに思ってます。で我々は新潟を拠点にやっておりますので、まあ、できれば新潟の企業様は新潟のお客様に承継していただきたいっていうのをポリシーと言いますかという思いでやっております。
まあ、東京でも新潟でもいろんな企業の方とお相手してお話をされる中で、はい、新潟の M&A 事情っていうのは違いというかどんなものがあるんでしょう？
まあ、東京は本当いろんな情報が飛び交ってまして、まあ、そこでこう取捨選択するっていうことと、あとまあ騙されないようにするって言いますか、まあ、そういう、ところで神経使いますけども、まあ、新潟ですと、まあ、新潟 その経営者の人そんな風に騙してどうのこうのとか出てくる仲介会社のプレイヤーとかもそんな人たちあんまりいないんですので、そういう意味では真摯に経営者の方と向き合ってできるかなという違いはあると思いますね。うん、
この M&A に関わる中での仕事のやりがいはどんなところにありますか？
やりがいはやっぱりその事業をもうやめたいっていうお客様からお前のところに任すわって決算書とか、情報意識をお預かりした時、まあ、そこに一番最初のこうやりがいはありますね。うん、
M&A は 事業継承のために欠かせないものであるという小川社長。 M&A が双方にとってさらに価値を高める結果になるように真摯に取り組みたいと語ります。
絆コーポレーションの強みはどんなところですか？
はい、強みはやっぱりお客様と真摯にこう向き合って、まあ、長く続ける関係を築いていこうとする、まあ、営業かなというふうに思ってますね。
長く続いていくためにはどうしたらいいでしょうか？
まあ、1回だけ取引いただいても次につながらなかったら意味がないですので、だからもちろん誠実にお客様から言われたことはそのまま受け止めて、そこでこう正直に全部お伝えするということじゃないかなというふうに思ってますけども、うん、
お金が関わってくるところですからね、はい、その信頼っていうのは大切ですよね。それで本がありますけれども、こちらの社長が出される本なんですか？
はい、今度はまあ、M&A の基本的なことを知ってもらおうかなと思って出す本です。は
い、この本のタイトルが継がない子残したい親の M&A 戦略。はい、内容どんな思い込められてますか？
まあ、いろいろこう事業を、辞めたいってご相談いただく社長さんたちには大体お子さんいらっしゃるんですよね。お子さんがいらっしゃるんですけども、もうお子さんが大学に出た時から、まあ、息子たち東京に行ったら多分そのまま東京の会社に就職して、まあ、帰ってこないんだろうなっていうのも決心した上で送り出している方たちが結構多くて、で親としては、まあ、息子に継いでほしかったけど、まあ、継がないっていうことであればそれに代わる第三者にもう売るしかないなっていう決断のこう瞬間があるんですよね。まあ、それをじゃあどうやってうまくやっていくかというところを分かりやすく説明しようと思って書いてるのはこの本です。
多くの人に読んでもらえるといいですよね。
そうですね、特に団塊世代の人たちで、まあ、70これから差し掛かるようなそんな人たちがお読みいただけるといいかなというふうに思ってますけど、ね。
社長の力の種は何でしょうか？
力の種はやっぱこういうふうにしたいっていう創業当初からの思い、それがなかったら頑張ってこれなかったなというふうに思ってます。まあ、具体的に言いますと、わざわざその、新潟に、まあ、日本中から世界中から私の会社に行ってみようかなって思ってもらえるようなそんな会社になりたいなというふうに思ってます。マンデーの会社ってほぼ東京の丸の内中心に、うん、でっかいオフィスビルに入ったりするところがほとんどなんですけども、まあ、そうじゃなくて銀行でもなくて地方都市でちょっと郊外に、まあ、自然を見ながら金融の話ができる、そんな環境を作りたいなというふうに思っています。
今後の展望をお願いします。
はい、まずは新潟にM&A の文化を根付くようなそんな活動をしていきたいなというふうに思っております。まあ、新潟 の若い経営者の人たちとお話をしますと、まあ、M&A やってみたいっていう人たちは非常にたくさんいらっしゃるんですけども、実際それがまあ実現できてないですので、まあ、そこを事業承継で困ってらっしゃるお客様と引き合わせて、まあ、新潟の中で事業が継続できるようなそんな環境を作っていくために魅力ながらお手伝いしたいなというふうに思っております。また未来コンサルさんというところと提携をしましたので、今まではその経営コンサルというようなご依頼されても、まあ、お断りをしておったんですけれども、経営相談とか、まあ、人事コンサルとか、まあ、そういったお話があればお客様に幅広くお提案をできるのかなというふうに思っております。
社長が新潟のその企業をいろいろ見ていらっしゃいますとどういうふうに感じますか？
すごい優良企業といいますか、隠れた優良企業がたくさんあるなというふうに感じております。で、私は学生の頃新潟の会社のことをほとんど知らなかったんですけれども、今こうやって改めて地元を回ってますと本当に世界シェアナンバーワンの会社があっても誰も知らなかったりとか、県内の中ではそんなじゃないですけども全国的に見るとすごく、有名な会社だったりとかっていうのは非常にこうたくさんありまして、そういう会社を、転職した人たちにご紹介をしていくと、また皆さんそこいうところで働いてみたいっていう気持ちになって、まあ、そういう架け橋といいますか絆をつなぐこともやっていきたいなというふうに思っています。
では社長、若者に向けてメッセージをお願いします。
はい、よく遊び、よく学べ、仕事が遊びで遊びが仕事、そんな風に活躍してもらいたいなというふうに思います。